J-WAVE ロハスタック。今週のゲストはドイツ日本研究所所長フランツ・バルデンベルガーさんです。リモートでのご出演となります。フランツさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フランツさんは1961年生まれ、ドイツケルン大学で経済学博士号を取得され、1992年から5年間ドイツ日本研究所の専任研究員として日本に赴任。97年からミュンヘン大学経済学部教授を務め、2014年より再びドイツ日本研究所に、今度は所長として就任されていらっしゃいます。フランツ、どうもこの間焼き鳥屋で、楽しかったんでまずフランツがさ、所長を務めるドイツ日本研究所、これがどういう機関なのかちょっと教えていただけますか。
そうですね、ドイツ政府が設立した日本を研究している学際的な研究所です。
別にスパイ学校じゃないんですね。
まあスパイそこまでは、みんなの研究員は自分のこれから のキャリアのため の日本の研究を進めてますので、多分あまり国の秘密にかからないと思いますね。
わかりました。まず一体いつ頃設立されて、具体的には、一番大きな研究部門はどんなことなのか教えてもらえますか。
はい、うちの研究所はもう30年以上、はい、活動してますけれども、1988年設立されて、私はもう4代目の所長になりますね。はい、研究テーマはそれぞれにあるんですけれども、研究プログラムは、今の研究プログラムは日本におけるリスクとチャンス、日本が直面している課題、いろんな課題を研究してるんですね。そして主な分野と言いますと、本当に社会科学とか経済学とか歴史学、文学、幅広く学際的な研究所なんですけれども、そういう日本の直面している課題を多面的に研究するつもりです。
わかりました。いろんな研究員の方がいるんだと思うんですけども、フランツさんご自身の、研究テーマはどんなジャンルなんでしょう。
そうですね、僕はもともと経済学者ですね。ですから、経済学者として日本をもう30年以上研究し続けて、今は主にコーポレートガバナンスとか、あとはそうですね、生産性の課題とか、昔アベノミクスも、安倍政権は終わりましたけれども、アベノミクス研究してたんですね。
そもそもフランツがさ、日本に興味を持ったきっかけは何なんでしょう。
そうですね、私学生の前のね、17歳から19歳までその2年間、高校最後の2年間はドイツ政府の奨学金をもらって、イギリスの隣のウェールズの国際カレッジ通うことができたんですね。はい、その2年間ウェールズで国際カレッジというのはもう40カ国の学生が そこに来てて、はい、その中に日本人といろいろ友達ができて、卒業した後はぜひ日本に行きたいと思って、最初のそういう学生時代で得たお金で日本に来ました。
なるほど。
その時は全く日本語できなくて、しかし非常に印象的で、その前はいろいろヨーロッパの国々経験してたんですけれども、そういう本当に異文化的な体験は、なかったんですね。日本に来て初めてカルチャーショック受けました。非常にでもポジティブな面のカルチャーショックでしたね。
その、エキゾチシズムでもいいんだけどそのカルチャーショックで、一番のポイントって何、そういう歴史文化があるってこと。
人間関係ですよね。
人間関係、
そう、雰囲気とか、そういう丁寧、
なるほど。
今、よくおもてなしと言いますけれども、そういう普通の一般的なお店のそういう店員さんの態度とか、あとやはり街の環境とか雰囲気ですね。あの時は日本語できなかったんですけども、やはり雰囲気は違いますねとすごく感じました。
J-WAVE ロハスタック。 まあ、あの日本人 の、 あのドイツのイメージってさ、まあ、環境立国だったり、うん、まあ、原発ゼロにするだったり、うん、あとまあなんて言ったってビールだと思うんですけどもあの、逆にあの今ドイツの若者たちが日本のイメージってどうなんですか？
今の若者たちはすごく日本に対してドイツ人の若者たちだけじゃなくて多分世界中の若者たちは日本に対してすごく関心高いと思いますね。あのアニメ文化とかアニメビデオゲーム漫画、いろいろ昔はあのマーシャルアーツとかね柔道合気道とか ね、 あの空手とかそれがあったんですけれども今はもうそういう新しい何ですか若者たちの文化
エンターテインメントか。
そうですね、エンターテインメントですね。
ファッションはどうなんですか、日本のファッションというのは。
日本のファッション、あのファッションと言いませんけども、まあ、コスプレですよね。
あっちっちゃうのね。
あの、デザインね、うん、日本のデザインとか、あとは日本の庭園ですか、うん、あれも、もちろん、もう関心高いと思いますね。
なるほど。
うん、
まあ、フランツはあの仕事柄あの日本のお役所で働いてる人とかまあ経済記者やなんか友達多いと思うんですけど最近の日本のテーマって国会議員を女性議員増やそうとしてるじゃないですか。ドイツはまあメルケルに代表されるようにまあ首相がそうなんだけどあれですか、女性の進出って議員も随分多いんですか。
議員の数字はあのちょっと分かりませんけれども確か政治分野においてはドイツの女性は最近すごくあの活躍してますね。あの地方政治でも、うん、トップになんか女性は何人がいますね、あと今度ね緑の党の候補ね初めての、うん、あの首相候補になるのは女性になりますね。ですからそこは政治分野においては女性の活躍はもう目立ちますけれども他のところはあの 日本ほどじゃないけれども遅れてますね。企業あの経営者のトップの中には女性の割合は非常に低いですね。あのフランスとかあのスカンディナーベの、スカンディナーベより低いですね、
は
い、
なるほど。
J-Wayロハスタック、
あのフランスさんにドイツと日本の経済を生み出す働き方についてちょっとお聞きしたいんですけど、
うん、
まあ普通の日本人はドイツっていうとさやっぱり我々と同じ勤勉な国民だと。実際あれですか、ドイツ国民っていうのは未だに勤勉なんでしょうか。
まあ勤勉さの意味もいろいろあるかもしれませんけれども、はい、あの一番大きな違いはやはりドイツ人は成果を重視してるんですね。
なるほど。
結果ね、うん、どんなに頑張っても結果が悪いとやはり評価されませんね、うん、
なるほど。
あの逆にバカだと言われますね、
はい、
あのしかし日本は逆に成果よりはそういう仕事のあり方とか家庭あの頑張る精神とかそういう頑張ることを重視してるんですね。
なるほど。
あの頑張ってくださいとかよく頑張ってくれましたとかね、うん、そのドイツ人はそういう頑張ってくださいという言い方はあまりないんですよ。あのいい成果をあの出るようにいい成果になるようにとかそういうあの表現が多いですね。
あ、やっぱりスポーツもそうだもんね、うん、やっぱりサッカーは絶対勝たなきゃいけないし、うん、相撲は礼儀に始まり礼儀に終わったりするわけだから、うん、全然スポーツに対するその価値観も全然違いますよね、
うん、ですから日本のそういう頑張る、うん、できるだけ頑張るというイメージが強いですよね、
うん、J-Way ロハスタック、
あの雑誌外言では1月号で自分らしい働き方の、特集をやったんですけどその中で、うん、ディーセントワークについて、まあ、随分特集をしたんですけど、うん、この国連が言ってるこのディーセントワーク働きがいのある人間らしい仕事、
うん、
こんなのあれですよね、ドイツじゃ昔からやってましたよね、違うんですかね。
いやそれは多分あの国連は、うん、あの開発途上国を、うん、あの対象にしてると思いますけれどもね。でもそういう、まあ、ディーセントワークはもちろんところどころはあの日本とかドイツにもそういう課題が出てるんですけれども一般的ではないと思いますね、うん、でも少しあの、まあ、外国に出てると、まあ、アフリカとか東南アジアとかにあの進出してる企業に対してね、そこでそこの地域でディーセントワークを できるようなそういう、まあ、義務付けをなんか最近の動きですね。例えば最近あの日本のコーポレートガバナンスコードの中にも、うん、あの人権を守るという何ですか新しい条件を入れるという動きがありますよね、
はい、うん、あの日本ではねあのずっと大企業に勤めたら副業するなんていうのはもう許されないことだったんですけど、うん、もう大きく変わって、うん、大いに副業を推奨するようになったんですけど、ドイツではどうなんですか、その副業とかやる方は昔からあったんですか。
副業はあります。もちろんそれは、まあ、あの労働時間の問題ですね、うん、あの主な仕事は夜まで続くとあまり副業という考えられませんですね、はい。ドイツはあの労働時間を厳しく守ってますので、例えば朝早く、まあ、ところによって、まあ、7時から仕事をあのスタートすると、まあ、午後の4時とか5時で終わりますね、うん、そしてその後残ってる時間であの、まあ、他の仕事もできるようになりますね。でもドイツ人はやはりあの自由時間を大事にしてるので、うん、やはりそういうあの家族のためとかあのコミュニティのための時間を副業よりは そこに時間を使おうと思いますね。
J-Way Lohas Talk。
あの、まあ、これだけ長い間、日本を研究しているフランツにお聞きしたいんですけど、うん、どうですか日本の状況って、まあ、右肩上がりの時も見てたろうし、この停滞もずっとフランツも見てたと思うんですけど、ずいぶん変わりましたか日本企業っていうのは。
日本企業、まあ、昔は非常に成功したので、そういう成功したことを経験してる人は今経営のトップに至りますね、
はい、
その人たちはやはり、まあ、基本抜本的な改革はやりづらいんですよね。
なるほど。
ですからそういう日本企業は相変わらずやはり終身雇用ね、コアの、うん、もちろんコアの従業員の数とか割合は狭くあの少なくなりましたけれども、基本的に企業はまあ家族であるとかね、そういう忠誠をあの求めるということはあの相変わらず強いと思いますね。終身雇用はまあ前提としてね、うん、一括採用とか就職活動とか一括採用とか相変わらず大企業においてあの重視されてますので、それが変わらない限りは企業の日本企業の在り方とか文化はあまり変わらないと思いますね、
まあ、あの日本の企業というか、うん、昭和の時代は大企業であの、うん、家族も全部合わさって運動会まで一緒にやってるというその自分のプライベートの時間も全て会社に、はい、まあ、捧げるんじゃないんだけど、はい、会社の人とやってる、うん、こういうのってドイツでありえないことなんですか。うん、
ありませんですね。でも日本はこれは企業だけじゃなくても学校もそうですよ ね、
はい、
ね、だからもうそういう育て方はもうやはり組織の人間であるという、そして組織は一つだけだという意識が強いと思いますね、うん、ドイツはあの学校はだいたいお昼までとか、その後はまあ町の他のまあグラブ活動というのはあの学校ではなく民間のグラブでやりますね。サッカーグラブとか、あと音楽教室とか、それは学校と別な組織になるわけですね、
はい、
ですからそういうあのいろんな組織に参加するという傾向はもうあの学校時代から慣れてきて、ですから企業に入るとそういう何ですか、そういう文化はあまりないです。
J-Way Lohas Talk。
あの6月5日フランツは世界環境デーなんですけど、まあ、環境立国ドイツで、なんか近年で大きく変化したことがあったら教えていただきたいんですけど、
まあ、日本ではよく言われますけれどもね、ドイツはあの脱原発を決めたという、はい、あのまあ、それはでも大きな、そう決断ではなかったんですね。重い決断じゃなかったんですね、
はい、
なぜかというとドイツはあのまあ、日本と同じようにね、あの原発の活動は40年間保証してますね、
はい
はい、ですからドイツは本当に最後に一番新しい原子力発電所は1982年スタートしました、
はいはい、
だからちょうど2022年で40年間の活動は終わります。
なるほど、
ね、ですからそこであの 脱原発といっても、うん、もうずっと40年間は新しい原子力発電所を作ってないから、はい、別に脱のは問題ないですね。
でもあれですね、
割り簡単ですね。
日本の新聞にはそういうこと全然書いてないね。
ですね。ですから、あの原子力に対してはそういう、はい、日本の政策においては、うん、ドイツを事例するよりは、うん、あの原子力のコストをちゃんと、うん、あの議論した方がいいですね。
そうですね。
今原子力はあの経済産業省は原子力は安いという、うん、いつもあの数字を出してますけれども、うん、その数字、その原子力のコストには事故のコストとかゴミのコストね、ゴミ処理コストね、うん、あの使った後の処理のコストとか、うん、全然あの入ってません。
そうですね。
ですからそういうあのコスト の計算はおかしいです、
ね、
ちゃんと全てのコストを考えればあの原子力もあの本当に高いです。
そうですね。でフランスが新しい原発、うん、結局伸び伸びになってますもんね。
うん、あのスウェーデンもね、スウェーデンは、うん、あの企業があの原子力発電所を経営している会社、産業はあの何ですか、リサイクル の、はい、あのゴミのコストを負担させてる、うん、あのさせられて、うん、そこを配慮してもう原発を作らない、原子力発電所は作らないんですね、うん、撤退してるんです、
う
ん
う
ん、
なるほど。 J-WAY LOHAS TALK。まあ、あのコロナもいつ収まるか分かりませんけど、まあ、収束するに決まってるんで、あの、うん、また海外から日本に、人が来た時にですね、あの、うん、これだけ日本に詳しいフランツがですね、いや日本のこういうとこをもうちょっと分かってもらった方がいいんじゃないかっていうポイントがあったら、あの教えてもらいたいんですけど、
あの、うん、日本という国は、はい、自分のいいところをあの海外アピール、うん、するのは、うん、下手ですよね。下手ですよね。うん。ですから、そういう日本のいいところを自分で探さなければならないですね。はい、自分で発見しなければならないです。はい、それは楽しみですね。うん、僕よくあの友達にね、日本の文化っていうのは、sophistication with understatement、うん、と説明しますね。はい、まあ日本の文化は sophisticated だけれども、うん、あのちゃんと自分の文化をちゃんと評価してないみたいですね。
なるほど。
だから海外はそういう、うん、あの、ま、あれもそうですよね、アニメとか漫画とか、はい、なぜ海外が興味を持ってきたのは、これは日本のクール、今クールジャパンという、はい、あの政策があるんですけども、はい、クールジャパンという政策は後がついてるんですよね、うん、だからそれは海外の人たちは日本の文化を見つけて、それをあの海外で、まあ、それは普及されて、日本はあまり気がつかなかったうちにね、はい、そうになりましたね、うん、だからそういうところが多いです。あの日本は本当に素晴らしい、いろいろすごい優れてるあの文化を持ってますね、はい、しかしそれはあまりアピールしない、そのアピールしないということも文化の一つですね、はい、ですからそういうそれはあの非常にあのそうですね、それを海外の方にあの評価してほしいですね。
いやいや、もう今日は本当にいかにフランスさんが日本を分かってるか十分勉強しました。これからもフランス、ぜひあの、さまざまな角度から日本の研究をお願いします。今日はどうもありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございます。どうも。J-WAY LOHAS TALK。